聖書朗読、イザヤ書42章1節から。イザヤ書42章1節から。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを。彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく灯芯を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。主である神はこう言われる。神は天を創造してこれを広げ、地とそこに生ずるものを繰り広げ、その上に住む人々に息を与え、そこを歩く人に霊を与えられる。主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために。続いてマルコによる福音書1章9節から11節。新約聖書の61ページ。マルコによる福音書1章9節。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。お祈りします。世界の創造者なる神様、あなたが今日もこの美しい世界を保ち、私たちに今朝も新しい命を与え、こうしてここに集ってご一緒にあなたの皆を支える、讃えることができます恵みを感謝いたします。解放者なる御子なる神様、あなたは私たちを罪から解き放ち、あなたの尊い正義の御業のためにお持ちくださいます。そのためにあなたは尊い犠牲を払い、私たちのために、私たちに代わり、私たちの在籍を背負われました。私たちがその深い愛に応えて、あなたの心に従って聖書を読み、この世界を理解し、なすべきことを共に見定めて、少しずつ前に進んでいくことができますよう、今日もこの小さい群れを導いてください。和解をもたらす聖霊なる神様、あなたが私たちの目を開いて新しい理解を与え、私たちの心を開いて、私たちに自分自身の狭さを認識する、そのような眼差しを与え、私たちが許しを通して自らを許し、他者を許し、この世界に平和のメッセージをもたらすものとなることができますように、私たちの世界にある相互の不信と妬みと欺きと暴力をあなたが憐れんで、私たちを見舞いにあってもっと人間らしい人間としてくださいますように、私たちの間にある幼い子どもたち、 道を模索する若い人々、社会の中で責任を負って働いておられる方々、病の中にある人々、そのようなすべてのメンバーの上にあなたの恵みが今朝豊かにありますように。そして私たちの知っている、私たちの敬愛する姉妹兄弟たちのみならず、私たちの町に住むすべての人々の上に、とりわけこの国に自らのふるさとを捨てて逃れ場所を求めてこられた人々の上に、その離れ離れのご家族の上に、あなたの慰めと導きがありますように。そして必要とあらば、その人々に愛を伝えるために私たちが働くことができますように。今日も聖書を通して霊なる神様が私たちにお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。先週の光顕美の手術、第4世紀のキリスト教会において、イエスの誕生祭すなわちクリスマスと、イエスの顕現祭すなわち洗礼の祭りが分離されたときに、ローマ皇帝の誕生祭と即位の記念祭が並行的にモデルとして祝われていたということに触れました。そのことは5世紀になっても続いておりまして、当時の東ローマ帝国の皇帝テオドシウス2世という人が編纂したテオドシウス法典という法律集がありますが、その中に例えば次のような言葉が現れます。彼らはもうキリスト教徒です。我らの主の誕生日、クリスマスですね、あるいはエピファニアの日、先週の日曜日です。この日もまた広場の喧騒なしに祝われることを我々は望む。つまりもともと異教の祭りなので、クリスマスも顕現祭も人々はどんちゃん騒ぎをしていたのです。で、教会の指導者がキリスト教徒になったということを踏まえて、静かに祝いたいという提案をしているわけです。それは皇帝の誕生日、テオドシウス2世のことです。あるいは統治の始まりが、キリストによる、キリストのお誕生日は彼の統治の始まりの祝いと同じように、同様の畏敬の念を持って祝われることがふさわしいのである。つまり帝国がキリスト教になったときは、皇帝の誕生日と即位日はキリストの誕生祭と即位祭に全くお互いが並存する形で祝われたということです。私たちから見ますと、これはちょっと権威主義的に見えます。そしてその王なるキリストの即位を示す聖書のテキストは洗礼のテキストであり、最初の彼の権力行使を記念するテキストがカナの婚礼の物語でした。本日の礼拝では、聖書が知らせているイエスの洗礼の記事を手がかりに、それがイエスに洗礼を授けた洗礼者ヨハネにとって、また歴史のイエスにとって何を意味したかを考えてみたい。そしてそのことが私たちにとって何を意味するかを考察してみたいと思います。私は歴史のイエスをあえて視野に入れることによって、イエスの洗礼を私たち自身の救いにとって意味のある出来事と理解する上で、イエスを私たち自身にもっと近づけて理解できるのではないか。彼は皇帝の王として支配したということよりも、もっと私たちに近い存在として理解できるのではないかと思います。さて、先ほど朗読したマルコによる福音書のイエスの洗礼の記事においては、イエスがガリラヤのナザレから来た という発言によって洗礼の場面が導入されます。洗礼行為そのものはヨハネからヨルダンへと沈められたと受動形で明らかに、洗礼者ヨハネが行った行為として語られますが、その後はあっという間にイエスが動詞の主語になります。すなわちイエスは自らすぐに立ち上がり、そしてある幻を見るのです。もろもろの天が裂けて霊が鳩のように彼の中へと下るのを見たというビジョンです。これは神の力が天上の世界から現れてイエスの人格の中へと侵入したという意味です。ですのでその後に続く神の声はイエスの人格の内側で天から響いているものとして描かれていると思います。すなわち君こそが私の愛される息子である、私は君を喜んだ。この発言は神がイスラエルに王を立て、この王を任命する時の伝統的な言葉遣いです。神の息子とは王のことを指しています。つまりマルコによる福音書はヨハネによるイエスの洗礼を王なるイエスの任命式、神の息子の即位式として描いていると言えます。ですから4世紀5世紀の教会が洗礼をイエスの即位式だと理解したのは、その意味では全く筋の通ったことであります。もっともこのような描写にもう一つあからさまな意図があります。それはヨルダン川にイエスを沈めた洗礼者ヨハネよりもイエス自身をはるかに優れた存在、イエスこそが神の霊を受けた神の息子であることを強調するという意図です。なぜそのようなことを強調しなければならないのでしょうか。それは洗礼者ヨハネの方がはるかに偉大な存在であり、イエスがヨハネのもとに来てヨルダン川に沈められたという事実はイエスが罪人であることを意味するからです。実際マルコ福音書を編集して新しい福音書を書いたマタイは、洗礼を受けるためにヨハネのもとにやってきたイエスに向かってヨハネが待ったをかけます。私こそあなたから洗礼を受ける必要があるのに。これに対してイエスは、あらゆる義を満たすことは私たちにふさわしいと応答し、イエスの指示通り洗礼が執行されます。つまりイエスは罪なき義人として洗礼されたというふうにマタイは演出を強化しています。同じようにマルコ福音書を編集したルカは、洗礼を授けるという動詞を受動形で用いる、しかも不定詞で用いることによって、その動作を行った人物がヨハネであるということを隠します。ヨハネという名前を名指さないのです。すべての民が沈められ、イエスもまた沈められ、祈っているときに天から聖霊の降臨が生じ、そして天からの声が、君は私の愛する息子であると宣言したとルカは物語ります。つまりイエスが神の愛された息子であるということをはっきりさせるストーリーにおいて、イエスを水に沈めたのがヨハネであるということをルカは隠しています。さらにヨハネ福音書に至りますと、近づいてくるイエスを見たヨハネが、見よ、世の罪を取り除こうとする神の子羊だと宣言します。世の罪を取り除く子羊は当然 罪なき存在です。そしてヨハネはわざわざイエスの方が自分より優れていると明言します。あたかも彼はイエス一人の出現を待っていたかのようです。しかし歴史的にはイエスはたくさんいたヨハネの弟子の一人であったと思います。そして洗礼行為そのものはすっ飛ばします。そのすぐ後に洗礼者ヨハネはその代わりにこう言います。私は鳩が、ごめんなさい、霊が鳩のように天から下ってくるのを見た。それは彼イエスの上にとどまった。それゆえこの人こそが神の息子だ。これは天からの声ではなくヨハネの証言です。つまり聖霊降臨はイエスの人格の内側で生じたのではなく、その描き方はマルコ福音書の特徴ですが、マタイやルカにおいてはみんなが聞こえた客観的な出来事として描いており、さらにヨハネは自らの目撃証言としてこのことを告げている。そのようにさまざまな演出によってヨハネよりイエスが偉いということを新約聖書は一生懸命強調しています。さらに外典エビヨン人福音書に至りますと、洗礼者ヨハネはイエスの前にひざまずきまして、主よお願いです、あなたが私に洗礼をお授けになってくださいと懇願しております。これらの傾向を見ますと、逆の事実があったということが容易に想定できます。すなわちイエスは洗礼者ヨハネから罪の許しに至る悔い改めの水しずめを、自ら罪を告白し、ヨハネによってヨルダン川によって沈められたのです。新約聖書の洗礼場面の記述はこの事実の衝撃をなるべく弱めようと努力しています。なぜそんな情報操作をするのでしょうか。それは復活信仰に基づいてイエスが神の子であるという信仰を原始キリスト教が持っているからです。では一体イエスはいつから神の子になったのでしょう。そのことについても新約聖書の発言はまだまだ多様です。つまり三位一体論のような神論を新約聖書はまだ持っておりません。彼らは一生懸命試しています。死者の中からイエスが起こされた時だという発言があります。あるいはイエスが山の上で変貌を遂げて、神がこの者こそ我が愛する息子と弟子たちに告げた時だという理解もあります。洗礼を受けた時だというのが私たちのテキストです。いや、聖霊による解任によって誕生した時だというのがクリスマス物語。そしていや、イエスは世界が作られる前から神の息子なのだというのがヨハネ福音書のプロローグです。しかし他方で、事実としてのイエスの洗礼はヨハネが宣教した来るべき怒りが自分に及ぶとイエスが認めたこと、そして水しずめによって象徴的に一旦は死んで自分の罪が許されることをイエスが望んだ結果です。洗礼は歴史のイエスにとって罪の許しでした。ではイエスの師であるヨハネは洗礼をどのようなものとして理解し実践していたと思われますでしょうか。彼が直面していたのはおそらく領主ヘロデ・アンティパスの統治下のガリラヤにおけるイスラエル宗教の危機でした。アンティパスは汚れた墓所の上に 新しい都テベレアを建設し、そこに王宮を構えました。きらびやかな居室の中には、ユダヤ教では禁じられていた動物たちの彫像が飾られていました。ユダヤ戦争の時に群衆は真っ先にこれを破壊しています。そしてアンティパスは、あろうことか兄弟の生前に、その妻ヘロディアを兄弟から離婚させ、自分の妻を離婚し、ヘロディアをめとりました。これは彼にとって権力強化のためであったと思われます。洗礼者ヨハネや群衆から見て、これらすべては許されざることであり、その下で暮らす民には深刻な汚染が及んでいました。ヨハネは民族のアイデンティティの危機に直面して、神の裁きの審判を呼び寄せ、民全体の悔い改めによってこれに応えようとしたのです。ほぼ同時代の革命家であるガリラヤのユダは、これとは好対照の反応を示しています。ローマ帝国に税金を直接納めることは、モーセの十戒の第一戒に反するとユダは主張しました。聖なる土地の生産物は神のものであって、自らを神とする異教徒にそれを捧げてはならないという主張です。ユダはイスラエルに神権政治を確立ことを目指し、ローマに対しては武装闘争を煽りました。ガリラヤのユダはローマが悪いと言った。洗礼者ヨハネはユダヤの民に罪があると言いました。全く別々の方向を指し示しているように見えますが、これは同じ民族が陥った重大な危機をどうやって解決しようかという2つの同じ根から生まれた反応です。ガリラヤのユダは他者を罰することで自分たちの危機を脱しようとし、洗礼者ヨハネはいわば自らを罰することによって、つまり自らの民族の在籍意識と悔い改めを要求することによって、この危機に対応しようとしました。それは私たちが自らのアイデンティティの危機に陥ったときに、親が悪い、友達が悪い、環境が悪いと言ったり、いいえ、私が悪い、私は死にますというのと同じです。ではイエスにとって罪とは何であったでしょうか。確かなことは分かりません。イエスはヨハネから洗礼を授けられて彼の弟子になりますが、後には師匠から袂を分かち、独自の神の王国の宣教を開始します。それでもヨハネ思想の根幹をイエスは継承しています。強烈な一神教の信仰、悔い改めと審判の思想、またイスラエルに伝統的に認められていた救済の特権の無効使などです。イエスにとっても人は神の前ではとても小さな存在であり、自力でその前に立つ資格はありません。他方、神の王国の宣教を始めたイエスは、荒野にとどまっていたヨハネとは対照的に、村々を訪ね回って、極貧者たちは幸いなるかな、神の王国は君たちのものだからと宣言しました。あなたの罪は許されたと言って、人々の病を癒し、悪霊を払いました。また罪人として排除された人々と共に、すぐにも到来するであろう神の王国の前夜祭として交わりの食卓を祝いました。 すると次のように考えることが可能ではないでしょうか。イエスは審判を下す神の前で自分が罪深い存在であるという自覚を持ってヨハネのもとに馳せ参じました。あるいは神殿に詣でることすらはばかられるほどに汚れ果てているとみなされた人々が罪の許しの最後のチャンスを求めて洗礼者ヨハネのもとに、ヨルダン川のもとに下っていくのを見て深く同情したイエスは、自分も彼らと同じようになろうと思ったのかもしれません。続いてイエスは自分のための清らかさを願うあまり、自動的に結果的に汚れた人々、貧しい人々、病や悪霊に取りつかれた人々を遠ざけてしまうのをやめて、むしろ彼らをこそ清める神の恵みの力の宣教をするに至った。つまりイエスはヨハネのもとに出かけた時とヨハネから離れた時、二度悔い改めを経験しています。一度目は彼は清くあることを切望したのだと思います。そして二度目は清さへの憧れに潜む罪を乗り越えるためでした。新約聖書がイエスに下ったと語る神の霊、それがイエスをまことの神の息子にしたというキリスト信仰は、このようなイエスの信仰上の変遷をも包み込む仕方で理解して良いと私は思います。つまり罪の自覚を持つイエスが神の息子であることは、私は素晴らしいことだと思っています。洗礼を通して人間が私自身について自覚できる以上に、神が真の意味で人間的になることを、それは意味するからです。神の息子が罪を告白するならば、神の息子は私たちのすぐそばにいます。神の息子とは人間を超越したスーパーマンのような救済者ではありません。私たちが自らに近いよりもさらに近い存在として、私たちの在籍を自分のものとしてくださる存在です。使徒信条にキリストに関して黄泉に下りという告白があります。この告白は神の子キリストが私たちの一人として同じ在籍を背負い、共に地獄に下るという意味でしょう。ならばキリストは私のことをよくご存知です。そして私の罪の告白を導いてくださるでしょう。私たちはこれに応えて神の前でより人間らしい人間になっていくことが期待されているはずです。洗礼者ヨハネが開始した洗礼という象徴行為を、原始キリスト教はイエスの復活信仰に基づいて継承し、やがてそれはこの新しいコミュニティへの入信儀礼となっていきました。もちろん私たちが行う洗礼の執行者は預言者ヨハネではもはやなく教会共同体です。その目的も迫り来る最後の審判という緊急事態の対応ではもはやなく、生まれ変わって神の民に新しく加えられるためです。しかも私たちはもはやヨルダン川の水の中へではなく、イエス・キリストの名の中へと、つまりキリストが作り出す新しい現実空間の中へと沈められます。私たちはキリストの霊の注ぎを受けるのです。 このことによって人はキリストとの教師共生、共に死に共に生きるという関係の中に歩み入ります。そこで次のように言うことができると思います。イエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受けて神の息子なる王として即位したのは、罪を私たちと共に告白する神の息子としてであって、私たちがキリストの名に向けて洗礼を受けるのは、私たちがその罪を許されて自ら神の子供たちになるためであると。その際、歴史のイエスについて私が予想したことがそれなりに当たっているとするならば、私たちの罪の許しとは、私たちから見て汚れている、劣っている、間違っていると思われる人々にも及ぶ神の恵みを自らの罪との関わりにおいて承認することです。確かにそうして初めて私たちは誠の意味で人間らしい人間になっていけると思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの息子なるイエスが罪を告白する者として、そのような王として私たちのもとに来てくださったことを心より感謝いたします。私たちは罪許されて大胆に人を許し、あなたにふさわしい人間として、より人間らしく世界に平和をもたらすものとなりたいです。この小さな群れをそのためにお持ちください。主イエスキリストの御名によって。アーメン。賛美歌を歌いましょう。277番です。お立ちください。